聖書を読みいたします。聖書は新約聖書の318ページ、コリント信徒への手紙第1の14章の8節から11節までをお読みいたします。新約聖書の318ページ、コリントの信徒への手紙の1第14章の8節から11節までです。お読みいたします。コリント信徒への手紙の1第14章の8節以下、ラッパがはっきりした音を出さなければ誰が戦いの準備をしますか。同じようにあなた方も威厳で語って明確な言葉を口にしなければ何を話しているかどうして分かってもらえましょう。空に向かって語ることになるからです。世にはいろいろな種類の言葉があり、どれ一つ意味を持たないものはありません。だからもしその言葉の意味がわからないとなれば、話し手にとって私は外国人であり、私にとってその話し手も外国人であることになります。以上です。ドイツに実は東日本大震災のですね、報告に招かれたことがあります。多分2012年だったと思います。震災が1年経った時に実は呼ばれて、報告に行ってきました。なぜ、呼ばれたかというと、実は、ドイツの、フリースランドという、北の方のですね、ところから実は時500万ぐらいですね、支援金を実は個人的にいただいたんですね。で、その500万をですね、の報告に招かれて行ってきました。なぜ、この個人的にその北ドイツのフリースランドの教会からですね、来たかというと、実は広島教会にですね、いた時に、ドイツから来てるですね、一人の若い女性をここに泊めてあげたんですよね。泊まるところがなくてですね、困ってた。で、実はその娘さんがルーテル教会の牧師の娘さんだったんですよね。で、それから交流が始まって、そして東日本大震災があった時にフリースランドのですね、ノルドムというところの教会の人たちがですね、献金をですね、バッと集めて、実は500万ですね、それをですね、私にですね、託してくれたということでした。で、行って報告してですね、報告に行ってみると、その大都会じゃなくて小さな村が集まっているところ、ですからみんな農家の方々でですね、その東日本大震災の支援のために貴重なですねお金をですね献金して、500万っていうのはすごいお金だったのでですね、その報告を大切にしなきゃいけないなと思っていました。で、どういう報告がですね一番この人たちにとってですね、いいのかなと思ってですね、普通報告するとですね、500万っていうお金を何に使ったかっていうですねことの報告でしょうけど、でもそれっていうのは本当にいいのかなと思いながら、何に使ったってことはですね、会計報告を出せば分かることで、実は、そうではなくてですね、その500万を通してですね、日本福祉で教会がどのようにですねそれを用いて人々に寄り添ってきたかという、そこに生きている人たちがどういう思いをしたかとか、そんなことをですね報告してきました。出会いを通してですね、確実に皆さんのですねお金がその東日本大震災のですね痛み苦しんでいる人たちに届いて、そして皆さんがそうですね復興への道を歩んでみますというような報告をさせていただきました。そう思うとですね、何をですね語るかっていうのは実は大変重要なことで、私たちはいろんなですね、献金をですね、いただいたりするときにですね、何に使っただけの報告ではなくして、それを使ってどうなったかというですね、ことまでやっぱり私たちは、報告しなきゃいけないんじゃないかなと思っています。で、使徒パウロはですね、威厳のことをですね、今日は言っていまして、威厳っていうのを僕も一回だけ聞いたことがあるんですけど、とにかく理解不明っていうか、自由に霊が求めるままに語り出すということなんだと思いますが、パウロはその威厳というものについて今日は注意をですね与えているところです。 まあ、イゲントは聖霊降臨の時にですね、他の国の言葉で話し出したというところに多分始まりがあるんだと思います。しかし霊が語らせるままにとありますから、ただの外国語ではないようです。まあ、霊的な言葉だったんでしょう。まあ、パウロもですね、異言を霊的な言葉としてしっかりですね、受け止めて位置づけています。まあ、語ることを禁じるってことよりも、それを解釈する人が必要なんだというふうに忠告します。異言というのは霊が語らせること、しかしそれは何言ってるかわからないと、それは異言が異言としてですね、神様の言葉ではなくなるでしょう。何を語ってるか、それを解釈する人がいて初めてその言葉がですね届く。まあ、そのことをなしに異言だけを語るなというふうに、まあ、パウロは言っているのかもしれません。ですから神様が何を語っておられるかっていうのをきちっとですね、届けるっていうことが大切だというふうに思うのです。まあ、牧師やって、ですね、まあ応援に熊本の応援に行った時にですね、九州学院で高校で授業をさせてもらう、これは非常に私にとっては貴重な体験だったですね。で、何が貴重な体験だったというと、牧師っていうのはですね、礼拝で、まあ、御言葉を語って、聖書のですね、教えとかを語りますけど、教会っていうのはそれを聞きに来る人たちがいるんですよね。だから初めからですね、語る時に安心して語ってるんですね。だって聞いてくれるからですね。でも授業っていうのは全く違うんですよね。聞きに来てるわけじゃないんですこちら一方的にですね、まあ、先生は教えるってことなんでしょうけど、ですからつまんないとすぐ寝ちゃうんですよね。もうなんで寝るんだろうっていうふうに思って、まあそれは夜までいろんなことやってるんでしょうけど、初めはいいんですよ。大抵持つのは大体10分から15分、そうすると寝始めてですね、最後の50分になった時にですね、起きてるのは2人とかですね。もうとっても自分にとってはなんていうんでしょう、苦しかったですね。今までですね、聞いてくれる人たち、まあ、講演でもそうですけどですね、まあ、講演はお金払ってわざわざ聞きに来る、まあ、授業もそうなんですけど、実は授業に入ってるわけですから。でもいろんな講演っていうのは、多分それを聞きたいがために来るから寝る人なんて絶対いないんですね。その違いっていうのですごい苦しいんですね。どうやったらこの子たちをですね、最後の50分までですね、頭が上げて話を聞いてくれるようになるかって、まあ、それをですね、一生懸命考えていた時にですね、まあ、自分は牧師ですからですね、まあ、聖書を教えるっていう立場じゃダメなんだろうなですね。じゃあですね、聖書の御言葉をですね、伝えるっていう立場、教えるではなくて伝える、これもダメなんですよね。伝えるっていうことになってくるとですね、一方的なですね、ことになってくるんですね。でもある時にですね、ちょっと分かったのはですね、伝えるではなくて届けるってことなんだろうなって。御言葉を届けるっていう表現がありますけど、御言葉を教えるでもなく、御言葉を伝えるでもなく、御言葉は届けるもの、愛を持って誠意を持って、その人の人生のすべてをですね、持ってですね、自分のが福音に生かされているという、まあ、そのことを届けるっていう、その立場じゃないと生徒たちにですね、本当に伝わっていくだろうかと思いながらですね、8年間をですね、教壇にですね、実は立っているんですね。まあ、そうしないとですね、生徒たちもですね、この人は一体何を話してんだろうって話だと思います。まあ、パレスチナの話をしたり、東日本震災でですね、出会ったことを話すときにはみんな寝ないんですよね。やっぱりそうだと思います。でもですね、聖書はこうでですね、創世記がこうで、この資料はどうのこうって言い出すと、やっぱり 寝始めるんですね。まあ、そのことをですね、気づいたときにですね、自分が何を話しているか、何をこの生徒たちに届けようとしているのかというのを、私たちは考えなきゃいけないなというふうに思いました。私たちは何を話しているか、人に分かってもらわなければなりません。キリストの御言葉をどうやったら分かりやすく届けることができるか、それが信仰者が考える一つの大切なことです。そのためには自分自身を点検し、自分がどのように御言葉に生かされているか、福音に生きているか、また私たちを支えている御言葉は一体何であるか、そのことを毎日点検しながら、それを人々に届けるという、そういう道を歩んでいかなければないかなって思います。自分だけに分かる言葉を使うのではなく、お互いが分かるというですね、 まあ、そういう言葉の届け合いっていう、そういうものがですね、やっぱりこの教会で起きたらいいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人に賜って、そして恵みのうちに語られているイエス様の御言葉をどうか多くの人に届けることができるように、私たちを守り導いてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にで守ってください。また、谷折幼稚園、そしてルデル保育所、そこに集う子どもたち、先生、職員をどうか今日も事故や怪我を患い、病気、新型コロナウイルスから守ってください。今日は谷折幼稚園の礼拝があります。子どもたちに主の御言葉を届けることができるように、どうかこのしもべを道具として用いてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々に、どうか主が御言葉を持って癒し、守り、導いてください。ご主もまたあなたによって守られたことを感謝します。今日もまた私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。